ルカ15-25-32。ところが兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを呼んで、一体これは何事なのかと尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました、無事に迎えたというので、父上が肥えた子節をほふらせなさったのです。兄は怒って家に入ろうとしなかったので、父が出てきてなだめると、兄は父に向かって言った。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために子ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに遊女どもと一緒になってあなたの寝台を食いつぶしたこのあなたの息子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました。すると父は言った。子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。しかしこのあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当たり前である。天の父の心、それは聖書の至るところにはっきりと書かれていますけれども、一番親しみやすい形で書かれているのがこのルカの15章の放蕩息子の例えだと思います。この例えは放蕩息子の例えと呼ばれていますが、その主人公は実は放蕩息子ではないのです。主人公はその父親です。ルカの15章には失われたものが3つ描かれています。最初は羊、次は銀貨、それから3つ目がこの放蕩息子、息子ですね。で、そのどの例えにも失われたものを見つけ出した人の喜びが語られています。いなくなった羊を探し当てたのは羊飼い、これはイエス・キリストのことを表します。亡くなった銀貨を見つけたのは一人の婦人です。これは聖霊を表します。そして家を飛び出した息子を再び迎えたこの父親は父なる神を指しているのです。放蕩息子の例えは父なる神様のお心を私たちに教えるものなのです。さあ、最初に放蕩息子を迎えたこの父親の姿から父なる神のお心を学んでみたいと思います。放蕩息子と呼ばれたのはこの父親の次男でした。当時家を継ぐのは長男でした。それで弟息子は考えました。父親の財産はいずれは長男に譲り渡されてしまう、そうしたら自分の居場所がなくなってしまう。そうだ、今のうちに自分がもらうはずの財産を父親からもらって好きなことをしよう。それで弟息子はこの考えを実行に移しまして、父親に生前贈与を願い出ました。それは親子の縁を切ることを当時は意味しました。で、彼は親子の絆よりも財産の方を選んだろうです。そしてその財産を持って家を飛び出していきました。ところが彼は遠い国で財産を使い果たしました。無一文になって、ユダヤ人には触れること食べることを禁じられていた豚を飼うものになったのです。空腹のあまり豚の食べる餌さえ食べたいと思うほどに落ちぶれてしまいました。彼はどん底に落ち込んで、やっと本心に立ち返りこう言いました。父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。立って父のところへ帰ってこう言おう。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。 どうぞ雇い人の一人同様にしてください。彼は生前贈与を受け取ったその時点で、もう自分は父親の息子ではなくなっているということを知っていました。それでも父親からもらった財産で成功していたら、いや、大きなことができなかったとしても、真面目に生きていさえすれば、親にも顔向けができたでしょう。でも、気ままで不しだらな生活をし、財産を遊興に使い果たしてしまった彼には、もう息子と呼ばれる資格はなかったのです。彼はそのことを十分に承知した上で、自分の罪を詫びる決心をしました。そして、立って父のところに出かけていったのです。父親のもとに帰る放蕩息子は、誰が見てもあの息子だとはわからないほど、みすぼらしい姿をしていたことと思います。ところが、息子が父親を見つけるよりも早く、父親の方が息子を先に見つけました。そして父親の方から息子に走り寄っていったのです。聖書に、まだ遠く離れていたのに、父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その組を抱いて接吻したとある通りです。父親の方が先に息子を見つけたのは、たまたまそうだったということではありません。父親はおそらく毎日外に出ては、自分の家に通じる一本道を、息子が帰ってくるのをいつも眺めていた。今日は帰ってこないだろうか、明日はどうだろうかと待っていたのだと思います。ところで当時、裕福な家の主というものは長い裾の服を着ておりました。で、そんな服を着ていてはとても走れませんね。ゆったりと歩き、人々にその威厳を示したものであります。ところがこの父親は服の裾をからげて息子の方に走っていきました。また当時の父親は親に背いた息子がもし帰ってきたとしたら決して息子を家には入れません。家の外で息子を地面にひれ伏させて何をしに帰ってきた。言い分があるなら聞いてやろう。話してみろ。そういったものです。ところがこの父親は、息子が、父よ、私は天に対しても、あなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。そう言ってから、どうぞ雇い人の一人同様にしてくださいと言おうとしたとき、その言葉を遮りました。そしてしもべたちに命じました。さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。晴れ着、そして指輪、履物、それは息子の印です。父親は彼を雇い人としてではなく、息子として家に迎え入れたのです。この放蕩息子のお話を読む人は誰でも、放蕩息子というのは実は自分のことで、その父親は天にいらっしゃる父なる神様であるということがわかります。人は皆神様に愛され、神様を愛する存在として作られています。ところが人は神様の愛を悟りませんでした。そして神様の愛に背きました。神様の愛も私にはいらない。そう嘘吹いて、神様よりも自分を愛し、自分の誉れを求め、自己中心の生活を押し通してきたのです。私たちはこの放蕩息子のように、落ちぶれた生活はしていないかもしれませんが、私たちの内面は同じように落ちぶれていて、神様の子供と呼ばれるにふさわしいものが何一つなくなっていたのです。皆さん、それでも神は人を愛し続けてくださいました。私たちが神様に対する罪を認め、悔い改め、許しを求め、 立ち上がって神に向かっていくとき、その私たちが一歩を踏み出すときを神様は忍耐深く待って待って待ってくださっているのです。私たちが一歩を踏み出しさえすれば、神様の方から私たちのところに近づいてくださいます。そして神の子供としてくださり、父なる神様の懐に迎え入れられるのです。この神様の愛のお心は、ここでは放蕩息子のたとえというその物語を通して描かれていますけれども、皆さん、それは神様の愛は単なる例えや物語ではないのです。神様はご自分のかけがえのない息子である御子イエス・キリストを世に遣わしてください。イエス・キリストの十字架と復活によって、実際に罪ある者たちをそのどん底から引き上げ、その罪を許し受け入れてくださったのです。イエス・キリストを信じて誠の神に立ち返った者たちは、皆父なる神様の懐の中で、この限りなく大きく深い愛を今体験しているのです。さて、次に兄をなだめた父親の姿から、父なる神様のお心を学んでみたいと思います。放蕩息子の例えで兄のことというのは忘れられやすいんです。放蕩息子の兄はこの例えの単なる付け足しではない。放蕩息子の例えがある人に二人の息子があった、最初から二人の息子があったと語られていますように、兄はこの物語の大切な構成要因です。兄が仕事から帰ってきますと、家から賑やかな声が聞こえてきました。何があったのかとしもべに聞きますと、弟が帰ってきたって言うんです。それでお祝いがあるんだ。兄はそれを聞いて怒りました。家に入ろうとはしませんでした。父親がやってきて兄をなだめようとするんですけれども、兄はそれに対してこう言いました。私は何か年もあなたに仕え、一度でもあなたの言いつけに背いたことはありません。なのに友達と楽しむために小ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに遊女どもと一緒になってあなたの身代を食いつぶしたこのあなたの息子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました。父親に対する抗議の言葉からわかるように、兄は父親を小ヤギ一匹さえも惜しむケチで厳しいだけの人だと考えていたのです。兄は父親のもとで真面目に働いてはいましたが、父親の愛を理解していませんでした。父親を愛することもなく、父親のこの弟が帰ってきたという喜びを共に喜ぶことができなかったのです。放蕩息子の例え話では、弟息子、これは主税人罪人たちのことを指しています。で、兄はパリサイ人や律法学者を指しています。パリサイ人、律法学者たちは、自分たちこそ神の国に入るのにふさわしいと、そう考えていました。主税人や罪人と呼ばれる人は、決して神の国に入ることはできないんだ、そう考えていました。でも皆さん、最初から神の国にふさわしい人、どこにいるでしょうか。自分の罪を帳消しにできるほどの良い行いを積み重ねることができる、あるいは神の国にストレートで入ることができるほどの完全な人格を持っている、そんな人がどこにいるでしょうか。誰もいません。私たちは一人残らず、神様の恵み、憐れみによって罪許され、初めて神様がいらっしゃるところに行く。神様と共にいることができるのです。神の国の門は、自分の罪を知る人、それを悔い改める者だけに開かれているのです。神の国の喜びは、悔い改めの喜びです。それは、悔い改めた者が味わうことができる 無常の喜びですが、同時に神様が喜んでくださる喜びなんです。罪人が一人でも悔い改めるなら、天には天を揺るがすほどの大きな喜びが湧き上がると聖書は語っています。放蕩息子の兄が、長年の間私はお父さんに仕えてきました、戒めを破ったことなど一度もありません、そういったように、パリサイ人や律法学者たちは自分を正しいとする人たちでした。兄が自分の弟を弟とは呼びませんでしたね。遊女どもと一緒になってあなたの身代を食い潰したこのあなたの息子、そう呼んで、あいつは俺の弟なんかじゃない、そう冷たく突き放したように、主税人や罪人たちと呼ばれる人たちが悔い改めて神様に立ち返った、その人々をあのパリサイ人たちは蔑んだのです。そして兄が外の暗闇に立ったままで家に入ろうとはしなかったように、パリサイ人、律法学者たちは神の国の喜びの中に決して入ろうとはしなかったのです。最初私はルカの15章には失われたものが3つあると言いました。でも4つかもしれませんね。兄は弟のように父親から離れて遠い国には行きませんでした。父親とずっと一緒にいましたけれども、その心は父親から離れていました。兄もまた弟と同じように父の愛を知らなかった、それを認めなかった、その愛から遠く離れた、失われたものでした。現代この兄のような人が大勢いるように思います。イエス・キリストにある信仰を否定するわけではないんです。でも自分からは信仰の喜びの中に入ってこようとしない、そんな人たちです。しかし神様は兄のような人をも見捨ててはおられません。この物語の父親は兄に語りかけましたね。子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。しかしこのあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当たり前である。弟息子のための祝宴を中座して、わざわざ外に出てきて、その兄息子を一生懸命説得しようとしている姿が描かれています。父親にとっては弟息子も兄息子も等しい愛の対象だったのです。それで父親はまるで兄息子に嘆願するかのようにして必死に語りかけています。で、私はここを読むたびに、コリント第2の手紙の5章19節20節の言葉を思い起こします。新改訳聖書でこう書かれています。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神様は私たちの罪を許し、ご自分のもとに受け入れるためにイエス・キリストの十字架によって和解の道を備えてくださいました。そしてその和解を受け入れるようにと、神が懇願している、嘆願している、すべての主である神様はお命じになってそれでいいのです。でもその神様がへりくだって、まるでひれ伏さんばかりに私たちに懇願してくださっている。ルカの15章は父親の嘆願の言葉で締めくくられていました。で、このルカの15章の物語には、兄息子が父親の言葉にどう答えたかは書かれていません。この物語の続きは、実は 皆さんお一人一人が書くのだと思います。あなたが書くこの物語の結末はどのようなものでしょうか。父なる神様の愛の訴えに心を開き、それにお答えしましょう。一緒に天の喜びの中に入ろうではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、罪の許しの喜びの中に招いてくださるあなたのお心を感謝いたします。あなたの父としての大きな愛のお心が私たちの心となりますように、それによって信じる者たちが一つに結ばれ、一人一人の人生が導かれますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。